今日はお揃いで、
はい、
乾杯しましょう。
乾杯。
乾杯。
ご無沙汰します。
お久しぶりです。今日はシネマ203を主催されている香水美沙さんと再びお三方をお揃いで、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう映画の話しましょうか。
そう、あ、僕ね香水さんいらっしゃるから、うん、ちょっとね持ってきたもん。
なんだろう、
まあ、
これね
何ですか。
記憶力のいいまっちゃんはもしかしたらピンとくるかもわかんないけど、
うん、なんだろう、
鎌倉紅屋の、
うん、
俺記憶力あんま良くないから実は
くるみっこ
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 くるみっこなんですけど、うん、これなんで記憶力がっていうのは、
そんな話したっけ。
僕らが年末に話した、うん、パーフェクトデイズってビン・ベンダースの映画あったじゃないですか、
うんうんうん、
でその映画は、まあ、見てないリスナーの方もいらっしゃると思うんで、
はい、
話すと、うん、その役所広司さん演じる、うん、トイレの清掃係の人がものすごいプライド持って、うん、まあ、あの一生懸命こう、うん、仕事するお話なんだけど、うん、その人のプロフィールは一切ないんですよ、
うん、
どこ出身とか、
確かに、
でも、うん、その妹さんが訪ねてくるシーンがあって、
はいはいはいはい、
でそこで最後、うん、これを渡すの。
確かに確かに、
うん、渡してた。
でこれをちゃんとは映ってないんですよ、
うん、分かる
この色で、
うん、あ、
でそれで
ネットが、
ネットで、
うん、
いやその主人公が実は鎌倉出身だったんじゃないかっていうことで、あの再び話題になってるくるみっこ。
わー、大人気のお菓子ですよね。
もうね全然ね、まあ、食べたことあるんだろうけど、
すぐ売り切れるし、一人いくつまでとか。
なんでそんなしてんすか。
もう私大好きですもん
え、どこで買ってんの。
オンラインでも買えなくなって、うん、もうなんか東京に行ったり、あと、まあ
大阪に、ね、
大阪なら難波の高島屋の、あの
そうなんだね、
メーカー菓子がこうメーカーの集結しているコーナーとかで、数限定で、
うんうん、どうぞ、ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。
私もちょっとびっくりしたのは、うん、今年夏にギオームブラックってフランスの監督の映画上映したんですけど、うんうん、いろいろ素材が送られてくるんですよ。ポスターとか上映素材とか、うんうんうん、その空きスペースにこれ入ってた、
本当、
はい、
すごい。
それで
つながり、
はい、頑張ろうって
人気ある。
美味しいですよね。
ね、
大好きこれ。
そう、伊勢丹でね。
伊勢丹で売ってるね。
伊勢丹で売ってるんだけど、
うんうん、
お昼には売り切れる。
売り切れるね。
そうそう、もうそうですそうです。午前中じゃないと。
なんか一人何個みたいになってて、うんうんうん、
女性にも人気ですよね。
大人気。これはもうお土産にしても必ず喜ばれる。なんかネガか写真か入れてたカンカンもくるみっこじゃなかったでした。あの映画、
そうだったかな、
違ったっけな、もう一回見てみよう、
写真を入れるの
ね、部屋でね、写真見返したりしてるシーンで、
で、そうなんですよ、うん、っていうことで、
うん、
そう、ビン・ベンダーですね。
なるほど。
あの、コースさんとかでも、ね、特集されてたし、まっちゃんも行ってたでしょ。
僕もあのパリテキサス、
どう、僕も、うん、だから当時見て、うん、そんなに見返してなかったけど、うん、
僕もだから2回目ね、僕だから言ったら、
あ、俺2回は見た。
2回見て
たの、
昔1回見て、今回久しぶりに見たけど、
うん、
全く1ミリも覚えてなくて、
うん、
こんな話だったっけみたいな感じやって、
うんうん、
でまあひどい話やなという
そう、まあね、まあそう
です、そうです、
当時はなんかあんまよくわからんかったけど、今はもうね、うん、いつもこの話をするけど、もう登場人物の感情全部わかるから、
うん、
なるほどなるほどと思うけど、まあなんか最後 の、 そのエンディングも含めてひどい身勝手な話だな僕は思ったけど、まあ家やだね、でもね、
あ、そう、
うん、やっぱり素晴らしかった、
素晴らしかった。
あとナスターシャキンスキ
ーが綺麗、まあね、そうね、モヘアのセーターと、
そう、ね、かわいい、ね、
主人公の赤いキャップと、
そうそうそうそう、
さすが、
やっぱりあれですか、コースさん、あのパリテキサスとかは、うん、見に来られる人たちは、うん、僕らぐらいの50過ぎの当時見たよみたいな人が多かったんですか。
ね、ベンダース特集から初めて若い方いらしてるんですよ、
う
ん、
すごい、
そうなんですよ。
なんでなんでしょうね、
意外に分からない、
何で知ってと
か、
いや、ただね、あの他の作品の時も若い方になんで来たって聞くんですけれど、うん、やっぱり今20代の人たちって、うん、 お父さんお母さんが我々世代なんですよ、うん、だから結局親から勧められる映画が我々が見てた映画だから、
うん、
それを見てみたいっていうちょうどサイクルなんでしょうね、うん、
なるほどね。
それは確かにあるかも、ね、
うん、聞いてたけど見てなかったっていう、うん、はい、
ビン・ベンダースの中だと何が一番その、うん、動員的には、
はい、今回は特集はもちろん新作のアンゼルムが一番入ったんですけれど、
うん、
それについてアメリカの友人
デニソッパー、
はい、デニソッパー、ちょっとなんか力入れて回数回したってこともあるんですけど、うん、なんかやっぱりね振り返って上映してみて初めて分かったことがあって、うん、ベンダースって西ドイツでしょ、うんうん、で西ドイツって何って感じなんですよ若い人からしたら。
なるほどね、
うん、
そうかそうか、西ドイツ、東ドイツかね、
そうか、でも我々にすると、
うん、
あの時東ドイツと別れてたよねっていう、う
んね、ベルリンの壁やもんね、
そうでベルリンの壁あった当時にベルリン天使の歌を見てますよね、
なるほど、
壊れる頃に、うん、だからそれからこんだけ時代が経って、うん、そういえばそうやったっていうのもすごく新鮮で、
うん、
面白かったですね、
うん、
はい、それであの時ベンダースがその壁のある国からどんだけアメリカに憧れてたんかっていうのが、
うん、
ビシビシ来るんですよ、あの都会のアリスとか、
うん、
でその後回り道って不思議なドイツ映画とか、
うん、はい、
でまあもう一本ど忘れあ、私が一番好きなさすらいっていう脚本なしの3時間の映画があったんですけど、その辺がすごい人気で、でその後ついにアメリカのデニス・ホッパーと一緒に、うん、もうカサベティスのアメリカ映画みたいな赤いアメリカ映画を撮ってて、
うん、
やっぱそこまでを見てほしいっていう感じだったんですよ
なるほどね、
皆さんパーフェクトデイズにすごく感激したっておっしゃるから、うん、感動するのは分かるけど、うん、だったら70年代見てほしいみたいになって、うん、で思いつきでしかも2ヶ月もやってしまったんですけど、うん、でこれもヘロヘロで大変な目に遭うなと思ってたんですけど、すっごいエキサイティングな特集上映で、
素晴らしい
です
ね、
素晴らしい
な、
ありがとうございました。でしかもあ70年代こうやったんやっていうのと、うん、あとドキュメンタリー3本やったんですよね、うん、都市とモードのビデオノートと、はい、今鎌倉の話題でしたけど、
うん、
まあ、小津安二郎についての東京画っていう映画と、はい、でブエナビスタソシアルクラブをやって、はい、でベンダースっていうのは、まあ、一口にドキュメンタリーって言ってもその世界の巨人に憧れたドキュメンタリーやっていうことに気づいて、で、ね、で次じゃあアンゼルムっていうアーティストに憧れた映画なんやなって、もう和歌山のお客さんはスタンバイ OK 状態で新作待ってたから、でアンゼルムもまたちょっとすごい出来だったんで、そうロードムービー3本と、
うん、
まあ、アメリカの友人と3本のドキュメンタリー見てきたら、うん、アンゼルムの中に全部あるねみたいな、偶然当たりやったみたいな感じになって、
なるほどなるほど、
すごい面白かったです上映自体が、
僕もアンゼルムは見させてもらいました、
うん、ね、
うん、やっぱりすごいアーティストなんで、
ね、で同い年らしいね2人が
巨匠感ないね俺らはどうですか、
ないんじゃない
か、年は我々ね、
ないや俺とまっちゃんね、
いやいや逆逆
うーん、そうかそうか、
まあ、だから45年生まれやから、
うん、
まあ、パンフレットなんかにも書いてましたけど、うん、焼け野原を見て、うん、お互いに芸術の世界で戦ってみた、あ、来たみたいな感じ。
そうかそう、そのお二人がね、
お二人が、
そのお二人が、失礼して、俺ら、俺らが、俺らじゃない、俺らじゃない、失礼して。
いやいや、こういう感じやったんでしょうね。
いやいや、
そうそう。
そうね、アンゼルム・キーファーとビン・ベンダースが同い年、
はい、
そうです。1945年。
5年まで
入った
そうで。みたいな、なんかね、皆さんも気長に付き合ってくれるというか2ヶ月、
1945年生まれか、そう、うちの親父と同じ年だわ、
じゃあ本当戦後すぐだから ね、まあ本当にまたね、
うん、
時代の捉え方が違うよ
ね、
うん、
でベルリン天使の歌はもうあの私も公開時から久しぶりに見たけど、うん、もう全く違う映画に見えました、
ね、
うん、すごかったです。
いやだからね、本当に昔見てほったらかしてる映画あるやん、
あるある、いっぱいあるよ、
分からんかったままにしてる映画とかやっぱ見ていかなきませんね、うん、
いやーねー、
全然
機会が来れば、
人生を経て
そうね、
今やったらなんか言いたかったことも分かるし、自分なりの見解もあるやろうし、
うん、
ね、
ね、
まあ、ビン・ベンダーさんその見返すのにまあ ね、一つある
ような気がするね。
そういう人やね。
意外にこんなビッグネームやったんやなって思いました。
うん、そのビン・ベンダースのことを、うん、そのトシとモードのビデオノートで、うん、その、まあ、被写体というかモチーフになった山本洋次さんに話、うん、なんかたまたま伺ったことありますけど、うん、やっぱり戦後の風景がそのドイツ人とは似てるっていうことで、なんかこう
なるほど、
真っ暗というか、うん、その白黒、うん、モノクロームの世界というか、
なるほど、
なんかすごいそういう話をちょっとしてたね。うん、まあ洋一さんもその黒をベースの人
だし、うん、確かに、
うん、なんかおっしゃってた。
なるほどね。
うん、他はどうでした？
他はね、いろいろ面白い印象的な上映があったんですけど、うん、ただまあ動員的に言うと一番多かったのが意外なところで、うん、あのまあ枯葉は別格として太陽の塔です、
うん、5月に岡本太郎、
そうです、うん、2018年の映画だったんですけど、はいはいはい、あのね、マイナーなあのバス・ドゥボスっていうベルギーの新人監督の日本組の映画をやろうって決めたんですよ、うん、でその時に何も起きない映画なんですよ。
なるほど、うん、
でベルギーってピンとこないし、
うん、
どんな国か。でもその日本の映画を見たらなんとなくこんな国なんかなって思うような映画で、これはなんかヒットする兆しというか和歌山からのとかかりが何もないなって思い詰めて、
うん、
ふとね、太陽の塔のあのドキュメンタリー一緒にやってみようと思ったんですよ。
うん、
というのはなんか苔を研究している中国系の女性が片や主人公みたいな話で、で苔の中に全ての宇宙があるみたいなことを語るシーンがあって、で実は太陽の塔に南方熊楠と似てるっていう話が出てくるんですよ。でそれをふと思い出して、そうなると太陽の塔のドキュメンタリーすごく和歌山にとって身近やなと思って。
そうですね、確かに。
それでわざわざあの太陽の塔に出てた秋田の大学の先生読んで、
うん、
そのバスズボスのベルギーの苔と、うん、あの熊楠が入っていった熊野の森の年金の話をちょっとしてくださいって、
うんうん、
本町文化堂でトークイベントをしてもらって、
うんうん、すごい文化度が高い
こと。文化度高いよね。
面白かったですよ。
いや、本当やっぱりその、ね、作品のやっぱ真髄というか、
面白かった。
いやいや、なんか本当骨の部分 ね分かってらっしゃる人がそういう風に分析するとやっぱ違う ね。
でやっぱ太陽の塔ってすごく不思議なのは、もう年配の方から我々まではもちろん知ってますけど、うん、幼稚園の子とかね、小学生があの北ブラクリ町の前通りかかって、うん、看板見て大きな声で太陽の塔やって叫んでたりするんですよ。
やっぱ知ってるんですね。
すごい。
やっぱインパクトがあるんでしょうね。
あるんでしょうね。で幼稚園の子がついに203に来てくれました。
すごい。もうでもね、なんかそう、あの203のインスタグラム見させてもらったら、うん、あ、子供多いなって思ったし、なんかね、
そうなんですよ、
すごいなと思いました。それは
皆さん英才教育
いやそれはすごい。
だからその5月はすごい楽しかったですね。子供も来てくれるし、
まあ本当ね、ゴールデンウィークでね、はい、いい時ですしね。
いやー、ずいぶん和歌山の文化レベルを上げて。
本当です
よ。もう全くそんなことないですよ。
貢献度がすごい。
いやいや、やられてます。
いやー、
逆です。
そしてくるみっこ美味しい、うん、ごちそうさまです。
よかったです。
すごく美味しい感じに出てて、ね、なんかまたちょっと食べながら一曲今日も聞かせていただけませんか。
はい、ありがとうございます。じゃあ、あの間もなく10月に203で、うん、あのこの秋は初めてのアジア映画特集を、うん、本町文化堂に教えてもらいながらやってるんですけど、懐かしい映画やります。あの香港のウォンカワイ、
はいはい
はい、うん、で今日曲聴かせていただきたいのは、その中でも私が一番主題歌好きな天使の涙の主題歌、
はい、
Only You をお願いします。
はい、聴きましょう。わー、今もねパンフレットを見ながら聴かせていただいたんですけども ね、お二人もアジア映画よく見られますか？
アジア映画最近見てないけど、その当時のこのウォン・カーウェイはやっぱり見ましたね。
恋する惑星は見た。
うん、
でもあんまりアジア映画で僕見たことないな。
うん、 ジャッキーチェンぐらい。
ジャッキーチェン見るね。ジャッキーチェンとかあのね、
ブルースリーとかね、
見てるね。
でそれからの秋多い長かったよ ね、
ないわ
ね。ジャッキーチェンブルースリーの、ね、あのあれからいきなりこのさおしゃれ系に来たじゃん、ウォンカーウェイの。
確かに確かに。
その空白の期間は長かったけどね。最近のも分かんないです僕ら。
私も同じなんで、多分世代的に。まあ、ね、なんで一回りちょっと下の本町文化堂のお二人に、うん、あの二人すごい見てるんですよ、うん、アジア映画を。でちょっと最新状況を知りたいなと思って、ね、面白いのを教えてもらって、ちょっと9月10月上映してる、
うん。でもやっぱ韓国の映画監督とかはね、うん、
韓国ね、ちょっと別枠にしました。もうちょっとあまりに広いから。あ、
なるほどなるほど、はい。
絶対やりたい監督がいるんですけど、
うんうん、そのアジア映画というのは例えば国でいうとどこなんですか。
はい、今回はもう3つに絞ってしまって、はい、9月にマレーシア映画
のタレント、
マレーシア、
まあそれはマレーシア映画もあるわね。は
い、そうやね。
もうタレンタイムっていう、
あ、まあ、これも死んでしまった、
ね、はい、うんうんうん、これはもう皆さんバスタオル持ってきてねって言いながら上映して、はい、皆さんやっぱりバスタオル絞って帰られましたけどね。すごいんですよ。ちょっと我々が知ってる名前で言うとホーシャオシェンみたいな感じだったんですよ。
もうそれも僕も分かんない。
本当ですか。あの非常上司とかね、監督がいたんですけど、それ台湾の方で、でそれと台湾映画をあの最新のを教えてもらってやりながら、で10月にかけて、うん、ウォンカーワイを、はい、3本やろうと思って。まあ、私が一押しなのはまだ上映してます、あの欲望の翼っていう、はい、すごいんですよ。
デビュー作品、
デビューの次ぐらいだったと思いますね。す初公開作品だったのかな。
いろいろありますね、本当に。世界は広いですね。
世界広いです。
各国でね、映画が作られて当然のことですけど、
あとレベルもね上がってるでしょうからね。
映画を通していろんな国の文化を知ることができて ね、
ね。でも逆に和歌山のこと知ることも多くって、うん、同じくあの10月に上映します、うん、あのドキュメンタリー4時間のドキュメンタリー、うん、至福のレストランっていう、あの、うん、三つ星レストラン、う
ん、4時間あるんですよ。
4時間あるんで、
4時間
編集するの忘れたから、なかなか
いやこの監督長いんですよ。
4時間長いな。
至福のレストランお腹すきそう
でしょと思って、2時間上映して10分休憩に何か出して 2時間やろうと。
最高。
そうなんだ、素晴らしい。
それ最高。
でちょっと各所といろいろ、
やっぱトイレ休憩も必要だ
よ。4時間あったらね、
うん、だって美味しそうな料理が出てきそうですもん。
そうなんです。
フランスが舞台ですか。
トロワグロっていうのはレストランの名前
です。レストランの名前です。で一番驚いたのが、これやるよっていう話したら人から聞いたんですけど、うん、和歌山の、うん、原農園っていう柑橘みかんの農家さんがあるんですよ、うん、こだわり の、うん、あの小ロットでたくさん種類を作ってらっしゃるようなみかん農園、トロワグロ柑橘類はそこのみかん使ってるらしくって、
和歌山とつながった。
そうなんですよ。和歌山やっぱりそういう土地なんやなと思って。
そうです、ね、フランスからわざわざ和歌山のものを寄せて、
う
ん、ね、
っていうか和歌山の柑橘美味しいって知ってるのがすごいね、フランス
の人も。すごいね。
なんかね、どうやって辿っていけるんだろうね。
本当。
でもなんか彼も言ってたじゃん、オデュールの。
あ、そうね、
坂部君も言ったけど、うんうんうん、なんかその柑橘もそうだし、あと何やったっけ、あの
山椒
もそういうフレンチ、ね、フレンチとか、うんうん、そういう人たちがやっぱ取り寄せて使ってるって言ったんで、
すごいね、やっぱりそういう人のリサーチ能力というか、う、
嗅覚。うん、
すごい。普段住んでるとあんまり思わないから、うん、外から良さ教えてもらうかな。
そうですね、和歌山確かにそうかも、うん、我が町は、
うん、そうか、これちょっとやっぱり普通の映画より値段高いですよ。
高いんですよ。、
ね、はい、2本分ぐらいやっぱりね。
ただね、うん、ただこれはまだ甘くて、あの11月は6時間の映画、
ちょっと
6時間の映画ってどんなんですか。す
ごい、ね、これまであの前後編で別々に3時間ずつやります。
なるほど、そうしてくださいね。
はい、これね、なんかイタリア映画見たいって声が、うん、まあシニアのベテランのお客さんからずっとあって、ずっと新作あれば新作あればと思ってたんですけど、うん、そしたらまさかのマルコ・ベロッキオっていうね、
もう監督、
はい、ずしんとくる、
本当に170分に分けての上映となりまして、はい、それがすでに長いもんね。
そうそう、本当
長いよ今。 今だいたい1時間40分とかね、そんな多いからね。
そうなんですよ。だけどまあ、あのこれはやらなあかんやつやと思って、もうなんか考える前に電話かけてしまってました。
いやもう素晴らしい。
これはちょっとどうですか、ちょっとサスペンスタッチの映画ってな感じなんですか。
あ、そうですね、これ実際の事件なので、あの学生運動の時にあった、あの左翼活動の人たちが政治家を、はい、誘拐したっていう史実なんですけど。そうなんですよ。
イタリアを震撼させた55日間そう夜の外が、
はい、
うわ面白そう。
出来事なんだろう。
70年代
78年代
か、はい、でもねこの間夏にあの女子高生のフランス映画見に来てくれた女子高生が、うんうん、これ絶対見たい、これ絶対見たい。
どんな女子高生
渋いね
渋いですね
見た目に、見た目では分からないですね。
でもさ、僕最近思うんやけど、うん、そのネットフリックスとかのドラマでさ、うん、エピソード8まであるやん、
はいはいはい、
ちょうど6時間ぐらいやないと、うん、そう考えたらまあ、ね、ネットフリックス一気見みたいな感じですよね、
は
い、
これもイタリアってね時々あるんですよ、うん、テレビで録夜ものを劇場公開するって、うんね、で久しぶりに来たそのタイプの長尺のイタリア映画なんですよ。なんで1時間
イタリアでは1時間ずつ、
これただこう 7パートに分かれてるから、
まあ、
6パーとか6パートに分かれてるからね、1時間もの6本見るって感じなんや
と思う。そうなんですよ。それで東京でも前後編別々に見てくれていいですよって上映したんやけど、うん、ほとんどの方がそのまま6時間見てますって言ってた、ね、
そうか、見たくなりますよね続けて。
あ、そう、一旦帰ってまた別の日来てもいいですよって言っても、もう一気見しちゃうわけね。
一気見、いやもう見ていこうみたいになるみたいで、
ね、それほどもうね、没入する、
うん、いいですね。でももう1日映画のために開ける
ね、いやほんまにそのネットフリックスで一気見するやん、してまうやん、うん、一日使って、うんうんね、そう考えたらこういう上映も増えても面白いですね。
そうで、しかもお客さんから言われたのは、うん、これちょっと気になってたから、うん、大阪まで読みに行かんって言われて、
なるほど
6時間やと
6時間やから
で、ね、後半もう一回行かなあかんのみたいになるじゃないですか、
うん、出張みたいになってまうもんね、
出張
だから、あ、じゃあ近くでやるっていうのもそれは別の意味あるんかなと思って。
そうですね、
さすがです。
わからないですけどね。
しかも椅子いいしね、あそこね、
うん、いやいや、
こういう感じ見てるから、
そうレベルアップして心地いいですよね。いやいや、くつろげるんですよ、そして、
ね、うん、ありがとうございます。ね、どうなりますかの勝負の秋です。
楽しみですね、でもね、
そうか、この後も目白押しです ね、
うん、ね、楽しみだね、
うん、
ね、へ、もうでも毎月お越しになるっていう方もいらっしゃるんじゃないですか、
はい、皆さんそれぞれのペースで週に1回の方もいらっしゃれば、
うん、それもすごいよね、
はい、うん、あの1月に1回の方、うん、2ヶ月に1回の方、うん、半年に1回の方、うん、
帰省の時に、ね、それぞれ来られる方とかもいらっしゃったってね、うん、
なんで、うん、そうだ、映画行こうと思った時に何かしら見てもいいなって思うのやってるといいなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
う
ん、
確かに、
ね、こう手軽に行けるっていうのがやっぱり大きいですよね、和歌山に住んでるものとしては、ね、大阪行こうと思うと一日仕事でね、うん、気合い入れていくけど、あ、今日この時間ちょっと空いたわみたいな、その時にね、パラパラってあのスケジュール表を見るの好きです、
うんうん、ね、
ここなら行けるみたいな、うん、
本当に皆さんありがとうございます。
いや、でも本当になんかその、ね、香水さんのそういう一人のオーナーが好きでセレクトしてるっていうのはやっぱりいいよね。
そうですね、うん、そのうちの通ってる感じが、うん、もう来月も香水さんのおすすめのを見たいなっていう気持ちでいきますもんね。
でも逆に私も誰かのおすすめ見たいっていう気分もあるんですよ、う
ん、で誰かにちょっとおすすめしてもらって、今もね文化堂さんの方にね、
そうなんですよ、うん、ちょっとあの一辺倒やと、うん、自分でも飽きてくるから、
まあ、
お客さん
は
偏らないように気をつけようって、ねね、当初おっしゃってましたけど、うん、一人でやってると分からなくなります
もんね、うん、確かにね、
それは今度僕らがね、
わあ、いいですね映画好きのお二人が、
ね、僕らが、
ね、力貸していただけますか、
ぜひぜひ
ね。
いや、それ楽しそう、
どうですか、一応カムトギャザーとシネマ203の、まあ、コラボレーションみたいな感じですか。
わ、
そうです
ね、タッグ、
タッグ、タッグ、いいね、うん、
あら、
ありがたい、
一種格闘技戦、
一種格闘技戦
格闘なんですね